聖書を読みます。最初に旧約聖書からゼカリア書14章、旧約聖書の1494ページです。ゼカリア書第14章の4節から9節まで。その日、主は御足を持ってエルサレムの東にあるオリーブ山の上に立たれる。オリーブ山は東と西に半分に裂け、非常に大きな谷ができる。山の半分は北に退き、半分は南に退く。あなたたちは我が山の谷を通って逃げよ。山あいの谷はアツァールにまで達している。ユダの王ウジヤの時代に地震を避けて逃れたように逃げるがよい。我が神なる主は聖なる御使いたちと共にあなたのもとに来られる。その日には光がなく、冷えていてつくばかりである。しかしただ一つの日が来る。その日は主にのみ知られている。その時は昼もなければ夜もなく、夕べになっても光がある。その日、エルサレムから命の水が湧き入れ、半分は東の海へ、半分は西の海へ向かい、夏も冬も流れ続ける。主は地上をすべて治める王となられる。その日には主は唯一の主となられ、その皆は唯一の皆となる。新約聖書からコリント人への第2の手紙、コリントの信徒への手紙に一章の3節から11節まで、新約聖書の325ページです。コリントの信徒への手紙に一章3節以下。私たちの主イエス・キリストの父である神、慈愛に満ちた父、慰めを豊かにくださる神が褒めたたえられますように。神はあらゆる苦難に際して私たちを慰めてくださるので、私たちも神からいただくこの慰めによって、あらゆる苦難の中にある人々を慰めることができます。キリストの苦しみが満ち溢れて私たちにも及んでいるのと同じように、私たちの受ける慰めもキリストによって満ち溢れているからです。私たちが悩み苦しむとき、それはあなた方の慰めと救いになります。また私たちが慰められるとき、それはあなた方の慰めになり、あなた方が私たちの苦しみと同じ苦しみに耐えることができるのです。あなた方について私たちが抱いている希望は揺るぎません。なぜならあなた方が苦しみを共にしてくれているように、慰めをも共にしていると私たちは知っているからです。兄弟たち、アジア州で私たちが被った苦難についてぜひ知っていてほしい。私たちは耐えられないほど圧迫されて、ひどく圧迫されて、生きる望みさえ失ってしまいました。私たちとしては死の宣告を受けた思いでした。それで自分を頼りにすることなく、死者を復活させてくださる神を頼りにするようになりました。神はこれほど大きな死の危険から私たちを救ってくださったし、また救ってくださることでしょう。これからも救ってくださるに違いないと、私たちは神に希望をかけています。あなた方も祈りで援助してください。そうすれば多くの人のおかげで私たちに与えられた恵みについて、多くの人々が私たちのために感謝を捧げてくれるようになるのです。祈ります。天地の作り主、歴史の支配者でありたもう生ける誠の神よ、 生けるにも死ぬるにも私たちの主でありたまおう命の神よ、あなたの日に私たちをこの礼拝にお招きくださり、御言葉を聞かせてくださいます恵みを心から感謝いたします。どうかあなたの御名が高く崇められますように。神様、あなたは私たちに命をお与えになりました。そして命を育む美しい自然や人々の愛もお与えくださいました。どんなに困難があってもそれを乗り越えて生きていくことができる道をあなたは必ず備えてくださいますし、そのことをあなたが心から望んでおられる、そのことを私たちは信じることができます。それなのにあなたの御心に背いて死んだ方がマシだと言い、自ら命を絶つ若い人々が後を絶ちません。先週も集団自殺のニュースに私たちは心を暗くさせられました。その上、私たちの世界には全ての命を慈しむあなたの愛に背く憎しみと暴力的な破壊と戦争とテロが荒れ狂っています。どうかこの惨めな私たちの世界を憐れみ、キリストの愛のゆえにその罪を許し救ってください。死ぬことに心を惹かれている人々に、あるいは他者の死を望む人々に、何よりもあなたのあふれるばかりの愛をお示しください。私たちは力の足りないものですが、どんな人もあなたによって生きることを許されているということを人々に証しする道具としてお持ちくださいますように切に祈ります。神様、教会に連なるすべての兄弟たち姉妹たちのために祈ります。やめるとも季節の変わり目にあたって体調の優れない友をあなたが支えてください。心の病のために苦しんでいる友の傍らにあなたがいつも付き添って慰めてください。お年を召されて礼拝に出ることが難しくなった方々を顧みてください。しばらく教会から遠ざかっている友を再び導き返してください。人生の難しい問題を抱える方々には良い解決の道を示してください。旅にある友がどうか無事でありますように。この国に帰留する外国の人々と外国に滞在中の友を守ってください。教会学校の愛する子どもたちが今クリスマスに備えて準備をしています。どうかこの子たちの心と体を今週もお守りください。そしてこの町に住むすべての市民の方々の上にあなたの恵みが今週も豊かでありますように祈ります。この礼拝にあなたご自身が親しく臨んでくださって私たち一同に新たな信仰と希望と愛をお与えくださいますようにお願い申し上げます。 貧しい感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。皆さんも多分同じお気持ちでおられると思いますけれども、先週火曜日10月の12日の早朝に埼玉県の山奥で7人の若い男女が車の中で集団自殺をしているのが発見されたというニュースに、私たちは本当に暗い気持ちにさせられました。でほぼ同じ頃、横須賀でも2人の女性が死んでいます。で昨年頃からしきりに話題になっているネット心中と呼ばれるものでありますけれども、今朝のニュース番組を見ておりますと、今年に入ってすでに27人の人がこういう仕方で自殺したと言われています。でしかしこれほどの人数が一度に死んだのは今回が初めてでしょう。で私も重い衝撃を受けました。でしかもこの中には若い母親もおりまして、我が子にごめんねという遺書を残して死んでいったということであります。でインターネットには自殺志願者サイトというものがあるそうでありまして、自殺を希望する人々のその希望の日時とか場所、死ぬ方法、できるだけ楽に死ねる方法、そういうことについての情報をみんなに示して仲間を募っているということであります。こういうやり方で見ず知らずの男女が集まって一緒に死ぬ、でこういったことが今や流行になったような感さえいたします。今朝のニュース番組によりますと、でこれは日本に限ったことではないそうです。アメリカでもイギリスでもノルウェーでもお隣の韓国でもこういうことが今しきりに報じられて話題になっていると。そしてこういうことに関する情報をインターネットで検索しますと、実に89万件の該当項目が出てくるそうです。一体どういうことなんでしょうか。よく人は自殺を頭の中で考えていても最後の決断はなかなかできないもんだと言われています。いざとなると躊躇する。よくためらい傷と呼ばれるものが、残っているそうですけれども、何遍かためらったせいに最後にやっぱり決行する。でその最後の決断がなかなかできないというのは人間の常だと思いますけれども、一体集団自殺をする人たちには恐怖やためらいがないのでしょうか。で決してそうではないと思います。そういうものがあるんだと思います。けれどもいとも簡単に死に向かって突っ走っているように感じられるのはどうしてでしょうか。新潟の清涼大学という大学の社会心理学の先生で臼井さんという方がいらっしゃいますが、今朝のニュース番組にも登場してそういうことを話していらっしゃいましたけれども、彼はこういう説明をします。以下引用ですが、ネットは匿名性が高く、つまりその 人に正体を知られないで意見を言ったり何か情報を交換したりすることができる、その意味での匿名性ですね。匿名性が高く本音を出しやすいので、あっという間に共感して同情し合ってしまう。でしかも自殺の話題だけでつながっているので、誰もブレーキをかけることができない。むしろお互いに後戻りできないような気持ちになってしまう、そういう分析であります。多分そうなんだろうと思います。でおそらくこういう仕方で死を選ぶ人たちはいろいろ辛い経験を重ねている。若い人々が多いわけですから、例えば大学受験に失敗したとか、就職がうまくいかないとか、失恋したとか、若い母親の場合は子育てに疲れ果てたとか、そういったような辛い経験を重ねてきた人たちでありまして、いっそのこと死んで楽になりたいと思うようになったんでしょう。ある人は、私たちのこの社会には生きていてもしょうがないというふうに人を思わせる、そういう気分が蔓延していると。私たちが生きているのはそういう社会である、そういうことを指摘する人もいます。しかし誰でも心の奥底では生きたいという気持ちがある。だから一人ではなかなか死ねないんだけれども、同じように死にたいと思っている人々とそういう匿名の仕方で出会うと、そしてある意味での交流をしていくと、そこで躊躇も克服されて自殺への意志は固まっていくということのようであります。でもしそうだとすれば、逆のことも起こりうるんじゃないでしょうか。みんながあっという間に共感して同情し合って、そして誰もブレーキをかけないからお互いに後戻りできないようなところまで行ってしまうと。でそういうことであるならば、逆のことも可能なはずです。で14日の朝日新聞の夕刊の一面のトップに、先ほど申しました臼井さんという方の試みが紹介されていました。でこの人はネットで自殺したい気持ちを語り合うこと自体は悪いことではない、本音を出し合って、そしてその結果自分が一人ぼっちじゃないんだということに、気づくことが大切だというふうに考えまして、1997年から自殺予防サイトというものをインターネットで始めたんだそうです。1日に約3000件のアクセスがある。で13日には、つまり今度の事件があった翌日ですが、13日にはアクセスが1万件に跳ね上がったということであります。でその中にはこういう臼井さんが始めたサイトでのやり取りを通じて生きる意思を取り戻して、そして死にたいと言っている人たちに、を励まして、生きるために力を尽くすようになった人々もいるということであります。死ぬためではなくて生きるための交流、でこれがどうしても必要です。でこの点 で今日 のコリントの信徒への手紙の2の1章の使徒パウロの言葉は大変示唆に富んでいます。で彼も実はここで本音を言っています。兄弟たち、アジア州で私たちが被った 苦難についてぜひ知っていてほしい。私たちは耐えられないほど圧迫されて、生きる望みさえ失ってしまいました。で、これは8節ですが、生きる望みさえ私たちは失ってしまった。それほど辛い目にあったんだということを彼は漏らしています。で、この点では自殺志願者サイトにアクセスしてくる若者たちと何ら変わりません。人間は誰でもそうです。ただパウロが違う点は、自分のそういう暗い心の中だけをいつまでも覗き込んでいるということをしていないことです。彼は視線を転換します。で、こういった視線の転換ということが私たちにはどうしても必要なのです。で、臼井さんという方の自殺予防サイトを始めた意図もそこにあったんだろうと思います。で、私が今日はそういうことをいろいろ考えて、で、一人の友人の話をしたいと思います。東京女子大で教えておりました頃に、私より数年年長の、同僚がおりました。おかしなことばっかり言ってる人で、そしてかなりおしゃべりでもありましたから、私はあんまり親しくはしてなかったんですけれども、ある日その人が還暦の時に自分の教えている学生たちが記念に、よく還暦の時に赤いちゃんちゃんこを着ますね、で、その人は赤いマスクを贈られたというのであります。で、私たちは大笑いして、それから非常に親しい感じを持つようになったんですけれども、で、いろいろ聞いてみますと、彼は戦後20歳の頃に、結核に侵されて、肺結核に侵されて、当時肺結核は不治の病とされておりましたが、で、療養所に入って絶対安静の生活を5年間送ったということでした。で、その頃彼はもう自分は死ぬしかないんだという絶望的な気持ちで、まあ、闘病生活をしていたわけなんでありますけれども、ところがある日、病床からなんとなく外を見ておりますと、窓の外のアカシアの花の向こうに一つの光が見えた。で、詳しいことは彼は言ってくれませんでした。アカシアの花の向こうに一つの光が見えた。一体何だったんでしょう。私は不思議に思うんですが、で、ところが彼はその日から、その光を見た日から、何か大きな力に支えられているような気持ちになったと言います。たとえ病気が治らず死んでもいいのだ。これは彼の文章ですが、たとえ病気が治らず死んでもいいのだ。墓の向こうまで続いている希望がある。今はまだ小さいが、その光を見つめて歩いていけばいいのだ。そう思うようになったというのであります。視線の転換です。自分は死ぬほかないと思っていた。そういう自分の暗い心の中を覗き込むばかりであった。その彼の目が向こうに向けられる。光の方に向けられる。その光を見つめて歩いていけばいいのだと、そういうふうに思うようになったと彼は書いています。その後彼は健康を持ち直しました。そして大学で教えて大変良い働きをした。74歳まで生きました。しかしその彼が晩年 やはり若い頃患った肺結核の影響もあったんでしょうか、喘息の大発作を起こしまして、生死の境をさまよったことがあります。でその時もう一度彼は光を見たのです。でそれはある写真家の作品でした。誰かがお見舞いに持ってきてくれた写真集です。で大変美しい写真が各ページに印刷されていて、そこにちょうどその写真の場面に合うような聖書の言葉が印刷してある、そういう本だったそうです。でその中に一つの写真を彼は見ました。夕日が沈んだ後の水平線になお横に長くかすかに残光が漂っている、残りの光ですね、残光が漂っている、そういう場面を美しく捉えた写真でありまして、そしてその脇にゼカリア書の14章7節の言葉が書いてあったといいます。そこは先ほど読みました。その言葉は夕べになっても光がある、そういう言葉でした。夕べになっても光がある。でこの言葉が彼を深く慰めました。で彼はこう書いています。以下彼の言葉の引用ですが、聖書には人間の弱さ、醜さ、悲しさがあふれています。そしてイエスはいつもその中にしかいらっしゃいません。その中にしかいらっしゃいません。そう彼は書いています。引用を続けますと、老いるということも誠に容赦なくリアルで惨めなことです。だがそれを私たちは受け入れなければなりません。受け入れるだけでなく、そこには光があることを知らねばなりません。そう彼は書いています。で彼が若き日に見、そして年老いてから再び見たこの光とは、死への暗い思いを超えて輝く命の光にほかなりません。でパウロが死者を復活させてくださる神というふうに言いますのはそのことです。命の光、それがどんな時にも私たちを照らしている。それは死者を復活させてくださる神である。彼は主イエスの復活を通じて命の光を見たのでした。ですからパウロは今日のところの最初に3節ですが、私たちの主イエスキリストの父である神、慈愛に満ちた父、慰めを豊かにくださる神が褒めたたえられますようにと書いています。それはそのような喜びに支えられている人の言葉です。そしてそのパウロが今度は他の人々を慰めます。死ぬための情報交換ではない、インターネットのサイトを通じて一緒に死のうと呼びかける、そういった種類の情報交換ではない、生きるための力強く美しい交流が始まります。4節に、神はあらゆる苦難に際して私たちを慰めてくださるので、私たちも神からいただくこの慰めによってあらゆる苦難の中にある人々を慰めることができます。神はあらゆる苦難に際して私たちを慰めてくださるので、私たちも神からいただくこの慰めによって あらゆる苦難の中にある人々を慰めることができます。さらに6節には、私たちが悩み苦しむとき、それはあなた方の慰めと救いになります。驚くべき言葉です。で、このようにしてパウロとコリント教会の信徒たちとの間には、苦しみと慰めを共有するという関係が成り立ちました。苦しみと慰めを共有する、そういう人間にとって最も深い意味での交流がそこにあります。ですから7節にはこう書いてあります。あなた方が苦しみを共にしてくれているように、慰めをも共にしている。で、この苦しみと慰めの共有、私たちの社会に必要なのはこのことではないでしょうか。そして私たちの教会に与えられている使命もまたそういうことだろうと信じています。あなた方が、私たちが悩み苦しむとき、それはあなた方の慰めと救いになります。こういうように苦しみと慰めが共有されて、そのことによって一緒に生きていくということが私たちに示される、そのような道が示される。で、教会はそのために使えなければなりません。私たちの教会にも、ホームページというのがありますが、願わくばそれがこの世でいろいろ苦しんでいる人たちにとっての慰めになるように、そのように用いられるようにということを願わずにはおれません。祈りましょう。神様、あなたがあらゆる苦難の中で私たちを慰めてくださる、そのことによって私たちがこの世で苦しんでいる多くの人々のために慰めの証人として立つことができますように、そして死ぬために情報を交換するのではなく、生きるための交流が始まりますように、私たちの教会をどうぞそのようにお持ちくださるよう心から祈ります。一言の祈りを主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の358番。